ですよ。
金持ち父さん貧乏父さんも読んでましたから、で不動産がいいんじゃないかってことはちょっとあったのね。でもどうしていいかわからないし、で毎日悩んでても頭の中でこういっぱいいっぱいになっちゃって、で夜になっても眠れないんですね。で仕事何かしようかなと思っても年齢的に近くにあったスーパーのレジでもなんだか年齢的にアウトだったの。でそういうアルバイトしたって、例えば子供が幼稚園から帰ってきた時に、お帰りって言ってあげられないでしょ？かわいそうじゃないですか。お父さん寝てるし。で、何かないかなと思って新聞配達をなぜかしちゃったのね。もう突拍子もないんですけど、私も。あれは良かったですよ。
良かったって何が良かったですか？
あのね、まず早起きしなきゃいけないで、5時ぐらいに起きて新聞って配るのかと思ってたの、そしたらチラシをセットしなきゃいけないの、あれってね、で3時には来てくださいと、早く寝るしかないでしょ、で3時に起きてチラシをわーっとセットして、でわーっと配って、で疲れて、だから体のリズムができて、毎日リズムができてぐっすり眠れるようになって、だからすごくこう精神的に良くなっちゃった、眠れなくてうーって、あのまま行ってたら鬱になってたかもしれないし、
いや俺も中学校の時新聞配達長官やってましたけど、なんかもうやっぱり毎日のことですから、まあでも中学生の時だと他にあんまり疑問持たないんで黙々とやってたんですけど、北海道だと雪が降っちゃうんでね、当時ソリですか、ソリに紐つけてで新聞乗っけて、そんで雪の中こう雪をこうまだ除雪入る前ですから、漕ぎながらこうやって配達した記憶ありますよね。
きついね。
きついですよ。だけどね、なんか行ったらね、ある家庭の人が正月に配達したら待っててね、なんかちょっとこう渡してくれて、お年玉もらったことありますよ。
優しいですね。
ありがたいですよね。あとね、風で新聞が飛んじゃってね、そんで最後の5件ぐらい配れなくてね、そんで家帰ってもう本当泣きそうになりながら新聞屋さんに電話かけて、そしたらまあちょっと学校も行かなきゃいけなかったんで、そしたらそこの5件は俺が配っておくからって言って、それでなんかそういうこともありましたね。
でも中学なんてちょっと想像つかない。それに私は東京だったし、しかも季節は夏。
ああ、そっか。いや、でもそんなになんか貧乏でお金に困ったってわけでもないんですけど、なんかこう自分でちょっと稼いでみたかったっていうのがありましたね。
偉いですね。
いや、だから高校入る時で35万ぐらい貯金あったんですよ。
あ、すごいすごい。私は季節が夏だったので、逆に爽快な気分でこう風を受けて、ただ冬になってきた時にやっぱり辛くなって、公認見つかったっていうからやめさせてもらって、結局半年ぐらいですね。でもいい経験になった。
良かったですね。
すごくいい経験
だけど、結構そのバブルな時代っていうか、そのアンティークで例えばちょっとこう売れば数万円もその利益があった時によくこうできましたね。なんかそこら辺が偉いなと思いますよね。
その辺あんまりどんな仕事だからって関係ないんですよね。何でもやりたい方だし、やっちゃう方だし、でその時も、お友達のママとか内緒で、普通にこうやって歩いてたんですよね。
なんかその本人も書いてあったんですけど、結局その、まあ、私の本にも原稿書いてもらったんですけど、結局その娘の友達のお母さんに、なんかスーパーでレジ売ってるとちょっと恥ずかしいとかっていうのもあって、それで新聞配達だと
そう夜中だから、全然わからないしね。それもありましたね。
頑張りましたね。でもね、
でも本当面白かったですよ。いろんな人がいるね。そこの新聞屋さんは寮があって、漫画家を目指してる女の子で、寮だとほら家賃いらないでしょ、でなんだかね、朝刊と夕刊配って、で新聞取ってくださいっていう勧誘、あれもやればかなりな収入になるんだって、それで寮に住んで、なんだか将来漫画家になって成功するんだって頑張ってる子とか、
あとその人漫画家になりましたかね。
わからない。あとはもう全国を流れ歩いてるちょっと得体の知れない男の人、いろんなところでその新聞拡張員っていうんですか、なんていうんですか、その募集する、それをやりながら全国歩いてる風天の虎さん風の人とか、なんかいろんな人が、
面白いですね。なんか
面白い、
日本のこうなんか社会の構造が 見られますね。
そうですね。でもちろん昼間はヤフオク